医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今週は心不全患者に対するペースメーカー治療 CRT 心臓再導起療法の有用性について、日本大学医学部内科学系循環器内科学分野助教で医学博士の中井敏子さんに伺います。
今回は心不全患者さんに対するペースメーカー治療心臓再導起療法、これ英語で言いますとカーディアックリシンクロナイゼーションセラピーでしょうか、で略して CRT というそうですけども、まずこの CRT とはどのような治療でしょうか。
CRT は一言で言うと心不全に対するペーシング治療です。重症心不全の患者さんでは徐々に心拡大を停止、心室内伝導障害を合併することが知られています。この心室内伝導障害は心電図上で幅の広い QRS、 多くは左脚ブロックですが時に右脚ブロックとして現れます。この心室内伝導障害を持つ患者さんでは右心室と左心室の動きが揃わない、あるいは左心室の中隔側と側壁側の動きが揃わず、いわゆる動悸不全の状態となっていることが多く、 CRT の目的はこの動悸不全を是正することです。ペースメーカー治療によって心臓を再導起化、すなわち両心室からペーシングを行って心臓の動きを揃える、心臓のポンプ機能を改善するというわけです。
この CRT の適用となる患者さんはどのような患者さんでしょうか。
まず心室内伝導障害を持っている患者さんということになります。重症心不全の患者さんではこの心室内伝導障害が3割の方に見られると言われています。日本循環器学会のガイドラインによる CRT の適用は4つ大きく分けてありまして、1つには薬剤抵抗性の心不全であること、2つ目は QRS 幅が120ミリセカンド以上の心室内伝導障害を持つこと、そして3つ目に左室の心機能ですね、 EF が 35% 以下であること、そして中等度から重症度の心不全、すなわちニューヨークハートアソシエーション心機能分類の3度以上とされています。しかし中等度の心不全の患者さんであっても将来的に CRT 導入が必要となる可能性が高いため、早めに CRT の検討をしておくべきだと思います。ですから普段の日常生活で息切れなどを自覚している患者さんにおいては CRT 導入のタイミングを逃さないよう患者さんにも説明して準備していくことが大切です。
今のお話の中でニューヨークハートアソシエーションクラスと NYHA クラスという表現がございました。これはどういうものでしょうか。
これは心不全の重症度を自覚症状に注目して1から4度に分類したものです。1度が軽症で全く症状がない場合で、4度になると重症度が増してきます。患者さんの主観的なものによる重症度判定なので病状を把握するにはとても良い指標なんですが、過小評価してしまうことも多くあります。例えばとても我慢強い患者さんでは症状を聞いてもつい大丈夫ですよと言ってしまうことがあって、実際の病状を反映しない場合があります。このような方では外では元気に振る舞っていても実際には病院に来るのもやっとで、家ではずっと横になっている状態ということもあります。このように辛い症状を我慢しながら生活している状態というのを何とか改善したいと思いますし、また CRT にはそれができると思っていますので、 CRT の適用となる患者さんには積極的にお勧めするようにしています。
ではその CRT の効果について解説をお願いいたします。
私が CRT を強く推進していくようになったのは、症状を改善して QOL 生活の質というのが大きく改善した素晴らしい症例を経験できたからです。その症例は2004年、これは CRT が日本で始まった年なんですけれども、その時に入院された方です。当時57歳の男性患者さんですが、その方は数年前から拡張型心筋症という診断で近所のクリニックに通院されて薬物療法を受けていました。そして症状は徐々に進行してきて、かかりつけの先生が CRT のことを知って当院に紹介してくださいました。その患者さんはニューヨークハートアソシエーションの3度の重症心不全で、心電図上左脚ブロックを呈しており、QRS 幅は168ミリセカンドと、 著名な心室内伝導障害がありました。心エコー図では左室の屈出率 EF は 16% と低心機能を示しており、レントゲン上 CTR が 58% と心拡大を認めました。CRT 導入後はどんどん症状が良くなり、驚いたことにレントゲンの CTR は 58% から 39% まで小さくなっています。心エコー図では心機能も EF 45% まで改善し、日常生活における労作には全く問題ない状態です。患者さんも当初は仕事も辞めなければいけないと思っていましたが、CRT のおかげで定年退職まで働くことができましたと喜んでくれていますし、治療開始後8年経過した現在までその効果は継続していて、今も散歩や買い物などの日常生活は全く支障なくできています。この患者さんの基礎疾患である拡張型心筋症は先天性のもので、しかも進行性の疾患です。CRT が登場する前は50歳代までに亡くなってしまう方も多く経験しました。薬が改良されて延命という点では大きな進歩がありましたが、薬だけでは心臓の動機不全というアンバランスな動きを是正することはできません。
ではこの CRT の一番の効果は何でしょうか。
私が最も評価している CRT の効果は QOL、 生活の質が高まること、活動力が非常によく上がるという点です。 CRT を開始する前は薬で何とか症状を抑えてやっとの生活をしていた方、あるいは薬も効かずに家で寝たきりになっていた患者さんが健康な方と同じように日常生活を過ごせるようになるということは本当に素晴らしいと思います。いろいろな臨床試験で CRT の延命効果も示されてはいますが、やはり元気でいなくては延命しても楽しめませんので、 QOL を向上させるということが治療の最大の目標だと思います。
では費用はどのくらいかかるのでしょうか。
CRT は他のペースメーカーと同様に高額医療になりますが、保険が適用されています。患者さんの保険によって多少異なりますが、 CRT の植え込み時に支払う費用は薬物療法より少しかかる場合があります。しかし心不全の方は年に何回も入院されることも多く、たとえ1回の入院機会が短くても、それが積み重なればかなりの経済負担となります。CRT を行うことによって術後の経過が良ければ入院の回数も少なくなり、通院による薬物療法と 7,8 年に一度の電池交換、本体の交換の手術ということだけで済みますので、経済的にもメリットは期待できると思います。
ところがこの CRT の効果が得られないという症例、ノンレスポンダーというものがあるそうですが、これはどういうものでしょうか。
心不全治療として確立された治療となっている CRT ですが、CRT を行っても症状が改善しない、いわゆるノンレスポンダーというのが存在します。これまでの臨床試験でノンレスポンダーの割合は3割と報告されていますが、これは欧米のデータが元になっているものです。私は日本国内に限って言えば、もう少しこの数字は高くなると思っています。なぜなら、欧米では虚血性心筋症の割合が多く、また急性期の心筋梗塞に対するケアが日本ほど良くないからです。心筋梗塞が発症した場合、治療までに要する時間がその予後を大きく左右すると考えられますが、欧米では立地条件上、対処できる病院まで数時間以上、半日以上かかるといったことがよくあります。しかし日本ではそのようなケースは稀ですので、私たちの施設においてもノンレスポンダーの割合はだいたい1割から2割で、だいたい全国の日本の状況というのはそういった状況だと思います。
では2割から3割のノンレスポンダーとはどのような症例でしょう。
ノンレスポンダーとなる症例の多くはニューヨークハートアソシエーション4度以上の重症心不全、あるいは広範囲の心筋梗塞後で心筋の壊死した部分が広く存在するような症例です。あまりにも重症すぎる場合、そして心筋梗塞や心筋症で壊死している部分、あるいは繊維化している部分が非常に広い場合には、ペーシングをしても心臓は動きようがないのでノンレスポンダーとなってしまうこともあります。しかし心筋梗塞症例であってもペーシングできる部位が残っていれば植え込みの手術はできますし、術後の効果も期待できます。ノンレスポンダーをあまり怖がらず、まずは適切に CRT を導入していくことが必要だと思います。むしろ世界的なデータで7割の方に効果があるということを重要視すべきで、 まだ新しい治療であるにもかかわらず7割の方に効果があるということは素晴らしいことだと思います。
では CRT の適用かどうかの判断はどのようにすればいいんでしょうか。
CRT を検討すべきかどうかは心電図を見るのが一番です。心不全患者さん、胸部レントゲンで心拡大があって心電図で120ミリセカンド以上の幅広い QRS を呈している場合には、ぜひ一度 CRT の認定施設にご紹介いただいて、CRT の適用を検討していただけると良いと思います。また CRT の適用には基礎疾患は問われませんので、こういった心電図を呈する患者さんはぜひご紹介いただければと思います。現時点ではまだまだ CRT という治療は、患者さんにはもちろん、あるいは開業していらっしゃる先生方にも十分な情報が伝わっていないのが現状です。心室内伝導障害を持っていても自覚症状はありませんし、患者さんが CRT の治療に自分でたどり着くのは非常に困難です。ですので、CRT の適用のある患者さんがいらしたら、主治医の先生からぜひ患者さんにお勧めしてほしいと思います。
では最後に CRT 手術について解説をお願いいたします。
CRT の植え込み手技の内容は、右の心房ですね、右心房。右心室に標準的なペーシングリードを挿入して、左心室には特別にデザインされた左心室用のリードを冠状脈動の枝に留置します。左心室用リードは血管内に留置するため標準的なペーシングリードよりは細くて柔軟性のあるものを使用します。また血管内の留置ですので、場合によっては細い枝に留置しなければならないこともあり、手術には通常のペースメーカーの手術よりも技術と時間が必要です。当院では手術時間はだいたい2時間、長くて3時間くらいになっています。ただしシステムの改良も進んでいますので、手術時間は今後さらに短縮されていくと思います。 CRT を施行するためには、その特殊性から一定の基準を満たした認定を受けた病院でないと手術を行えません。最後に、今回この放送をお聞きになってくださった先生にお願いです。今後心不全で心室内伝導障害の心電図の患者さんがいらっしゃいましたら、ぜひお近くの CRT の認定施設へご紹介してください。もちろん当施設でも大歓迎です。とにかくこの CRT、 単なる延命効果だけではなく生活を向上してくれるこの素晴らしい治療が適切に普及していくことを願っています。
心不全患者に対するペースメーカー治療 CRT、心臓再導器療法の有用性について、お話は日本大学医学部内科学系循環器内科学分野助教で医学博士の中井敏子さんでした。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。